旧約聖書新約第2版でお読みしますが、ゼカリア書10章1節、後の雨の時に主に雨を求めよ、主は稲光を作り大雨を人々に与え、野の草をすべての人に下さる。テラビムはつまらないことをしゃべり、占い師は偽りを見、夢見る者は虚しいことを語り、虚しい慰めを与えた。それゆえ人々は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩む。私の怒りは羊飼いたちに向かって燃える。私は追い上げの罰せよ。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪ねる。彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者が、ともどもに出てくる。道端のトロを踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う。主が彼らと共におられるからだ。馬に乗る者ともは恥を見る。私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う。私は彼らを連れ戻す。私は彼らを憐れむからだ。彼らは私に捨てられなかった者のようになる。私が彼らの神主であり、彼らに応えるからだ。エフライムは勇士のようになり、その心は葡萄酒に酔ったように喜ぶ。彼らの子らは見て喜び、その心は主にあって大いに楽しむ。アーメン。聖歌台の賛美を神様に捧げます。
Thank you.
今日この礼拝に初めて我が教会に訪問してくださった方が数人いますので、ちょっと紹介します。お名前を紹介しますので、その場に少しお立ちしてくだされば感謝です。増山望兄弟の紹介です。井上真紀さん、ありがとうございます。感謝です。それからもう一人の方、内田隆起さん、ありがとうございます。吉田尊重姉妹の紹介です。小山明子さん、小山明子さん、どちらにいらっしゃいますか。はい、上にいらっしゃるかもしれません。拍手しましょう。ありがとうございます。それからもう一人の横浜シオンキリスト教会からの訪問です。木村文夫さんと木村薫さん、どちらにいらっしゃいますか。はい、後ろにいらっしゃいます。ありがとうございます。はい、はい、今日初めて教会に、我が教会においでにくださった方、感謝です。礼拝終わったら少し声かけてご案内しますので、この牧師と交わりをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お隣の方と挨拶するけども、今日はね、自分以外に3人ぐらいに手を伸ばして、ちょっと握手して挨拶しましょうか。おはようございます。握手してください。後ろか前か。はい。隣の方。はい。おはようございます。はい。笑顔で挨拶するのは本当に嬉しいですよね。挨拶されるのも嬉しいし、するのも嬉しいことです。本当に感謝です。ちょうど1年になりますけれども、この牧師の出身の国である隣の韓国、大統領が弾劾されたのが1年前でした。任期1年が残っていたんですけれども、国の最高指導者である大統領が弾劾されて、もう強制的に引き下ろされてしまったということですね。まあ、その後半年くらい経ちまして、半年くらい経てて、国民選挙によって新しい大統領が選ばれ、就任されることになりました。まあ、理由はともかくとても残念なことであったと思います。最近指導者に対するイメージが随分変わったなということを感じます。皆さんいかがでしょうか。例えばアメリカの大統領だ、トランプさんしても、あれ大統領なのかというようなね、そういう場面もあるわけなんですね。まあ、日本の最高指導者である安倍総理大臣を見ても、一時的にね、まあ、今もあるかもしれませんけど、国会来たまで安倍やめろ、安倍やめろというね、そういう声が響くということはね、以前見たことのないそういう光景が見えて、国の最高指導者にあるべき権威というものがかなり薄れているような気がしますよね。まあ、それほど主権は国民にある、まあ、民主主義の印の一つではないかなと思いはありますけれども、でも信頼して尊敬して立てたい、まあ、こういう指導者がなんか見えなくなった時代になったなということを少し感じるわけなんです。最近私たちはもう12月に入って、このゼカリア書という聖書を黙想してますよね。まあ、皆さんも難しい 旧約聖書の預言書ですけれども、よく黙想しているうちに主の恵みを預かっていると思いますが、このゼカリア書はイスラエル民がバベロンの捕囚生活から新しい夢を持ってイスラエル、イエルサレムに帰ってきた、まあ、歴史物語であります。ところが問題は、イスラエル民があれほど懐かしくしていったふるさとイエルサレムに帰ってきましたけれども、 よし、ここから新しい国を作り上げるという、まあ、そういう勢いもあったにもかかわらず、彼らをまとめてですね、導いてくれるしっかりした指導者が見えなかったということなんです。もちろんイスラエル民の中には自ら指導者であるという名乗りをした方もたくさんいたわけなんですけれども、まあ、それで国民は一時的に期待して希望を持っていた時期もありましたが、しかしバビロンから帰ってきたイスラエル民は自ら指導者だと名乗っていった人々からたくさん傷ついてしまったり、裏切れられる辛い経験をしました。イスラエル民はいわゆる偽指導者に悩まされていたのです。その時神様はゼカリヤという人を召して預言者として出して、いわゆる傷ついていたイスラエル民に神の預言を語らせます。その内容が、指導者に対する内容がこのゼカリヤ十章です。先週まで私はゼカリアが見た8つの幻に対して説明をしました。今日はこの十章、もうそろそろ終わりなんですけれども、この十章の内容の中には一言で言えた、神様はゼカリア預言者を通してイスラエル民に安心しなさい、偽物が多いけれどもあなた方に信頼できる誠の指導者がいますよ、その誠の指導者があなたたちに与えられますから待ちなさい、まあ、こういうメッセージがこの十章のポイントの内容であります。皆さん、神様が約束するいわゆる新しい羊飼い指導者は誰のことでしょうか。そうなんですね、人類の問題を抱えているすべての問題への答えであるメシア、イエス・キリストのことであります。誠の指導者が見えない時代に生きる、ある意味では今日の私たちにも信頼できる指導者として、いや自分の人生をまとめて導いてくださる誠の羊飼いとして来られるメシア、イエス・キリストについて預言者ゼカリアが語るこのメッセージは、とっても大切に私たちにも響くものではないかなと思います。そういう意味で私は、どうぞ耳のあるものはよく聞くだけにしないで信じるものにしてほしいということが今日の御言葉からのメッセージだと思います。まずワンポイントは、今日の御言葉を見るとなぜ指導者が必要なのかということを神様が教えてくださいました。十章一節から三節のところを通してですね、預言者ゼカリアはバビロン捕囚から帰ってきたイスラエル民に誠の指導者がいないことを彼らにもう一度知らせ、気づかせていることが分かりました。一言で言いますと、羊飼いがいない羊である民がさまよい、苦しんでいると語っています。バビロン捕囚から帰ってきた時代がこのように苦しい時代でした。二節の言葉を見ると、彼らはイスラエル民の状況は羊のようにさまよい、羊飼いがいないので悩むと、そのように語っていました。羊飼いがいない羊、こういう表現は皆さんどのように想像が作るんでしょうか。マタイの福音書9章36節で主イエス様も言われました。群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。これイエス様の言葉であるんですけど、羊飼いのない羊、まあ、こういう表現は聖書の中にかなり頻繁的に出てくるんですね。私たち一人一人が羊なんですけども、私たちを導いてくださる羊飼い、いわゆる牧者がいないことで私たちがさまよっているという、この表現はゼカリヤ書の表現でもあり、イザヤ書の表現でもあり、マタイでのイエス様の表現でもあり、聖書いろんなところでその表現が出てくるんですね。羊には三つの特徴があるんです。皆さん、羊、日本でもあんまり羊見ることができないんですけれども、 北海道に行けば羊は見れるかもしれない。この近くには千葉に行けば牧場があるんですよね。羊が飼っている牧場があるから見えると思うんですけれど、羊ということは真っ白で、羊というと優しいで、羊というとなんか親近感持ちますよね。しかしそのような皆さんのイメージがあるかもしれませんけど、聖書が教える羊のイメージは3つあるんです。1つは方向感覚が全くないということが1つです。牛とか馬は放牧しても必ず自分の畜舎に探して戻ってきますけれども、羊はそうじゃないみたいです。だから羊は外に出して放牧した場合は必ず羊飼い牧舎や、あるいは、まあ、よく映画に出るけど犬がガーッと走ってですね、羊をまとめて戻しますよね。そういうことしないと羊は自分から自分の家に探して戻るということができないみたいです。方向感覚がないという、それが一つの特徴なんですね。もう一つの特徴は、私たちのイメージと全く違って羊は汚れやすい動物なんです。羊はきれいに思うけれども、実は牧場に行ってみると羊はきれいじゃないんです。本当に汚いんです。羊見ると本当に、皆さん羊が真っ白じゃ、もちろん毛は真っ白に出るんですけれども、その毛がもう全部汚れてですね、真っ白な羊はほとんどないんです。牧場に行ってみると、まあ、羊はよく転んだりね、よくそのように汚れて、そしてきれいな動物ではない、まあ、そういうことであります。非常に弱いんです。三つ目は自己防衛ができない弱さのある動物なんです。自分の体を守ることが羊はできないんです。だいたい動物にはですね、足が速いとか鋭い角があるとか歯が厳しくあるとか、まあ、いろいろ自分を体守るようなそういうものがあるんです。羊は全くないんです。例えばそういうものがないならカメレオンみたいに、いざとすると自分の体を色をシャッと変えるような保護色みたいなものを持っている力も羊はないんです。こういう状況が羊なんですよね。こんな羊なんですけども、聖書の中には先ほど申しましたように、イザヤ53章6節見ると、私たちはみんな羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。このように聖書の表現はあっちこちに頻繁に使われているんです。ただ私も皆さんも神様の前には羊のような存在だと聖書が教えているんです。皆さん自分の人生の行く道分かってますか？方向ちゃんと分かってますか？もう私見るとね、ぐるぐるぐるぐる回っている人が結構いるんですよね。ぐるぐるぐる回っているんだよね。それである人は5年ぐらいかかって回ってまた戻る、同じ場所に戻るとかね、方向が分からない人が多いんですね。皆さん本当に傷つきやすいでしょうね。ちょっとした人々にすぐ心傷ついて、ちょっとしたことにも教会行かないとか、ちょっとしたことでですね、あんな人と顔合わせたくないとかね、もう本当に私たちは、そういう傷つきやすい弱い羊のような人間ですよね。いつ発症するかわからないけれども、病気に対する恐怖心というものをみんな持っていると思うのね。ちょっとこうお腹痛いと、いや胃がんじゃないのかって、ちょっとね2日ぐらいトイレがちょっと行かないと、なんかね体調感じゃないのかと、歯がちょっと痛い、いやこちらに癌ができちゃうんじゃないのか、毎日のそういうことを考えている、本当に弱いなんですよね。強く見えるけれども弱いんです。ですから導いてくれる牧者羊飼いがないと私たちはダメなんです。問題は導いてくれる誠の羊飼いがいないということ。それで人間は自分を導いてくれる方がいないから、自分勝手に何かを自分が目指すものを作っちゃうんです。それを空女の神です。 自分をまとめていくと誠の牧者がいないから、勝手に自分たちがこれに頼ろう、それを作っちゃうんです。それを空女の神と、いわゆる偽牧者。なぜ人間はそのような空女のもの、お守りみたいなものを作るのか。目に見えるものだから。人間が目に見えるものに頼りやすいんです。神様が目に見えないから神様に頼らないで、目に見えるものに頼ろうとするわけなんです。そうでしょ。お守りは目に見えるものです。誠の神様は目に見えない、だからお守りに耐える。今日聖書2節見ると、テラビムということを人々が頼っていったと書いてあるんです。2節にね、テラビム、このテラビムも旧約聖書創世記のところから出てくるんです。ラケルという人が持っていったものでした。しかしそういうものがイスラエルのずっと中にじわじわじわじわ広がっていったことではないんでしょうか。彼らがバベロン捕囚された時にも、そういうものを捨てないでずっと切符してエルサレムに戻ってくる時も、それを持って帰ってきたということではありませんか。いわゆるお守りの空女なんです。こういうお守りの空女に頼っていた彼ら、イスラエル民ですよ、選びの民ですよ、今日の言葉で言うとクリスチャンですよ。表は立派なクリスチャン信仰者、しかし裏ではテラビムを頼っている。テラビムという、そんなに大きくないんです、このぐらいちっちゃいものなんだけど、いつもそれを懐に入れて歩くんです。それが、ま、お守りみたいに。そういうことに何ができるのか。今日の2節の言葉を見ると、そういう空女のテラビムから教えられるのは、つまらないことばっかりであり、虚しい慰めばっかりだと教えてるんです。だからこういうものは私たちが頼れるものではないんだと聖書が教えてるんです。だから3節見ると、神様が非常に怒っているんです。何を怒っているのか。民が羊飼いがない羊のようにさまよっていることは、責任のある牧者、羊飼いたちが責任を果たしてないからそうなんだということで、神様が彼らに向かって怒っていると3節に書いてあるんです。誠の指導者、誠の牧者は本当にどの時代でも必要である。信仰を持っている人にも、教会通っている人にも、そうじゃない人にも、誰にも誠の指導者は本当に必要であると訴えているんです。2番目、だったら信頼できる指導者は誰なのか。そこで神様が4節見ると、そういう信頼できる指導者、誠の牧者をあなたたちに与えるよ、おっしゃるんですね。神様から与える。4節読んでみます。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指導者がともともに出てくる。あなたたちの群れからそういう人が出てくる時があるんだよということ、これは群れからという言葉です。つまり神様が彼らの群れの中からこのような信頼できる指導者、新しい羊飼いを送ってくださるという約束であります。この約束から教えられる大切な内容は、イスラエルに立てられる新しい指導者がどういうお方であるのか、神の言葉から示されたことがいくつあるんです。一つは、あなたたちが信頼できるその羊飼い牧者は頭石であると。頭石、皆さん、頭石ということは、家を建てるときに一番大事、まあ、今はもうコンクリートでですね、杭打ってコンクリート杭に作るんですけれども、昔はまず土を掘って、その土の下地をしますよね。基礎土台を作るわけ。基礎土台になる大きな石、それを頭石とするんだよね。そこに柱を立てて家を建てるわけなの。だから家建てるときに一番大切なのは基礎になる土台、つまり頭石です。ということは、頭石として来られるあの方、その方は頭石として来られるんだよ、私たちすべてのことを立ててくださる方なんだよというメッセージでありますよ。もう一つは、鉄の杭として来られる。新しい来れるその牧者は鉄の杭であった。なんで鉄の杭なのか。イメージが しないかもしれませんけども、イスラエル民は荒野の40年間テントを張りながら生活しました。幕屋も建てました。一回建ててずっと生活なくて、必要な時神様が移動しなさいとすれば片付けてまた移動してまた張るわけなんです。皆さん、テントを張る時に大切なものがあるんです。それが杭です。テントを張ったら張るだけで終わるんでしょうか。風が吹いてもテントが倒れないようにしっかり紐で引っ張るものが杭が売ってあるからなんです。その鉄の杭が引っ張るわけなんね。引っ張ることによって風が吹いても何があってもテントは揺れないわけなんです。つまり新しい指導者牧師者が来られると、その方はあなたたち人生がぶれないようにしっかり守ってくれるんだよ。それを話してるんです。次に戦弓通して来られる。戦弓、戦う弓ですよ。弓というものは敵が撃つ前に、敵が攻撃する前にこちらから打ち破るということなんです。打ち倒すことなんです。心強い約束ですよね。もう一つは、すべての指導者として来られるとおっしゃるんです。ここですべての指導者という意味は、世界のすべてを治める権威ある方として来られる。この方以外には世界を治める方はいないというメッセージであります。皆さん、預言者ゼカリアが神の言葉を預言しているんですけど、約束しているんですけど、この方は誰のことでしょうか。私たちが信じるメシア、イエス・キリストです。このイエス・キリスト・メシアが来られると、この世の中で何をされるんですか。それが実は今日のゼカリア10章5節から12節の間に、その説明、預言が書いてあります。いくつかのポイント皆さんにまとめて伝えましょう。10章5節から12節見ると、メシアが来られて、つまり新しい羊飼い、私たちの人生をまとめてくれる、その民をまとめてくれる方が来られるとどうなるのか。5節まず読んでみます。道端のトロを踏みつける勇士のようになって、彼らは戦場で戦う、主が彼らと共におられるからだ。誠のメシア、羊飼いが来られると私たちと共におられるという。皆さん、ここで大きなメッセージですよ。ここで新しい羊飼いであるメシアが来られると、まず第一番、それは何なのか。戦うイスラエル民と共におられる。戦う私たちと共におられる。人生は戦いじゃありませんか。どうでしょうか。金曜日まで会社で、職場で、それで商売するところで、さまざまな環境の中で、ある意味で皆さん厳しい戦いをしてこられたでしょう。その戦いする神のためにメシアとして来られるその方が共にする。って皆さん、神様が共にするんだったら心配することないんじゃありませんか。後ろ盾がいるよ。心強い話じゃありませんか。メシアが来られるとそのようにすると、おそらく皆さんが戦いの現場で神様が共にするという神体験をした方は、神様が共にする、メシアが共にすることがどんな豊かな恵みであるのかご存知だと思います。マタイの福音書1章23節見ると、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルということは、神が私たちと共にする、その意味ですよね。だからメシアであるキリストイエスがこの世に来られるということは、私たちのうちに来られる、私と共にするということなんです。もう一つです。その方が来られると、6節見ると、私はユダの家を強め、ヨセフの家を救う、私は彼らを連れ戻す。私たちを救い出してくださる話なんです。私たちの人生を共にするだけではなく、あなたの人生を救い出して元の通りに戻してくれるんだという話なんです。羊飼いのない、牧者がいない人々はずっとさまよいましたけれども、そのさまよいはもう終わりです。その方が来ることによって、もう私たちはこれ以上さまよう必要はない。 旅での言葉であるけれども、詩編23編4節見ると、たっとい死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。私が私と共に、あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの知恵、それが私の慰めです。神様が共にするということがどういうことなのか、旅では本当に証しをしてくださいました。もう一つがあります。メシアが来られるとどうなるのか、私たちの人生が豊かになります。八節の言葉を見ると、神様約束しました。私は彼らに愛示して、彼らを集める。私は彼らをあがなったからだ。彼らは以前のように数が増える。神様がこの世に祝福のうちに私たちに豊かにしてくださるという約束の言葉をしてくださったから、メシアであるその私たちの大牧者であるイエス・キリストが来られると私たちを豊かにしてくださるという約束です。実に皆さん、イエス様が来られてマタイの福音書10章10節でこう言われました。盗む人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけでためです。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためである。だからイエス様がただ私たちの救い出してくださるという程度ではなく、私たちの人生を豊かにしてくださるためにメシアを通して来られ、私たちの人生を祝福する、そういう約束を実現してくださいました。もう一つの言葉があります。メシアとして来られるこの誠の牧者は私たちを自由に歩き回せる、そういう言葉の約束があります。今日の言葉の中にそういう約束の言葉がありました。私たちを自由に歩き回せる、これはとっても素晴らしい言葉で、私はですね、この言葉からエデンの園で堕落する前の人間の姿を私は思い出しました。皆さん、アダムが神の形によって作られた彼は、エデンの園で自由に神様が作られた世界を本当に満足満足で自由にそれを享受していました。ところがこのサタンの誘惑によってですね、アダムとエバがその神の形を失ってしまいまして、ずっとその後は苦しみの霊によって縛られた人生を歩むことになり、そのうちに生まれる人間は全ての罪のうちに生まれて、この世の中で暗闇の霊によって縛られた、いわゆる自由のない人間になってしまったということが聖書から教えられることにあります。ところが預言者ゼカリアが言いますよ。神様が主の名によって彼らを自由に歩き回せると約束しているんです。メシアが来られると、私たちは今まで自分たちを縛っていた暗闇の悪霊から解放されて、神の形を取り戻して自由に歩き回る、素晴らしい恵みに生きるということを約束なんです。実にイエス様がこの世に来られておっしゃいました。ヨハネの福音書8章32節の言葉です。あなた方が真理を知り、真理があなた方を自由にします。聖書のことわからない人、信仰のことが本当にわからない人は、教会通うと縛られると思ってるんです。教会通うとこれもやめなくちゃ、あれもやめなくちゃ、これもやめなくちゃ、いろんなことで縛られるというイメージがあるんで、そんなことありません。クリスチャンになると、今まで皆さんを縛っていったあらゆる暗闇の悪霊から解放されて、まことの真理であるキリストイエスによって自由になります。自由になります。誘惑を受けても追い払うことができます。間違いのことを聞いてもそれを止める力があります。ただ引きずられるような不自由な縛られる、そういう人生じゃありません。この世の中はね、私日本に行って人が亡くなってもね、素直にお葬式ができませんよ。なぜかというと、亡くなってもね、共引きだということでお葬式しないわけ。共引きって何ですかね。今まではいろんな本に行っても見ても私さっぱり分かんない。しかし共引きは絶対やってはいけないよと、みんな縛られているんです。 うん、そうじゃありませんか。そんな例はもういくつでもありますよ。しかしこういう日本ではこうだよということで縛られていることがもうみんな当たり前みたいに、しかしイエス・キリストはあんなこと全部自由にさせます。引っ越しするときに気にしないで引っ越ししてください、うん、いろんな人々が引っ越しするときには、あ、この日はもうダメです、この人もダメですし、いろんなことで心配する人結構多いんですよね。私たち知らないうちにいろんなところで縛られていることが多いんじゃありませんか。しかしイエス・キリストが来られると失われた神の形を取り戻して、私たちをエデンの園であった誠の神の民としての祝福を取り戻してくださる。これを預言者ゼカリアが語っているわけなんです。預言書は読めば読むほど楽しいんですよ。私はね、イカスルメが好きなんですよ。しかしイカスルメはね、噛めば噛むほどね、美味しいもん、うん、よく噛むとね、そこからね、香ばしい香りもあるし、なんだっけ、タンパク質ってのは何だか分かんないけど、とりあえず私力をつけるもので、だからメッセージ準備するときにいつもイカスルメを噛みながら、うん、まあ辛い思いも、まあ、噛んじゃう、うん、皆さん、この預言書ゼカリア書、よく噛んで吟味してください。この神の約束がゼカリアが預言した後400年後、私たちから見ると2000年前、その預言が実現され、全ての支配から解放させるために、いわゆる悪魔の仕業を打ち壊すために、失われた神の形を取り戻して、誠の人間を神の子として取り戻すために、メシアとしてイエス・キリストがあのベツレム馬小屋でお生まれになったのです。その日、私たちはクリスマスというんです。溜まっていていいですか。溜まっていられませんよね。こんな素晴らしい恵みが隠れているクリスマスだということであるんだったら、溜まっていったらダメなんですよ。溜まっている人はこのメッセージが分かんない、神の声が分かんない。溜まっていないでくださいよ。来週はクリスマス礼拝です。みんな家族一緒に礼拝しましょう。神様に心から高らかに賛美をしましょう。ありがとうございます。そして心からの献金も捧げて、そして隣人のためにプレゼントも用意して、自分たちばっかり教会で、まあ、来週おそらくパーティーするんじゃないの、よくお金払わないで食べるからね。そんなこと考えるより、隣人に一つでもプレゼント持ってって、皆さんの隣人にそれをあげながら、キリストイエスの証を、キリストイエスのクリスマスの恵みを分かち合ってください。それでこのクリスマスを全部味わってほしいんです。よろしいですか。お祈りします。天の父なる神様、羊飼いがいないことで民はさまよい、虚しい慰めに